ディープルッキングラジオにようこそ。アートの歴史と視点から世界を少し発掘していくポッドキャストです。ディープルッキング、想像力をよみがえさせる観察のガイド、著者のロジャー・マクドナルドです。ディープルッキングの実践とは、どのようなものなのか、どうやってディープルッキングをするのか、これについて少しお話ししていきたいと思うんですね。ディープルッキングの本の中では、確か、一つの章をこのプラクティス、実践について書いてます。このディープルッキングラジオの中で、気がついたらあんまりこの実践について話してないなと気づいてですね、ちょっと遅れましたが、ここで少し、できたらと思いますね。本でも確か言ってますけど、ディープルッキングは一つの筋トレとしても考えてもいいと思ってます。つまり深く何かを観察すること、行為、これは一つの、ジムに行くような感覚で、重ねてやっていくと、筋肉が強くなる、体が慣れる、多分その脳みその神経回路がどんどん厚くなる、分厚くなる、こういう効果があるのではないかと思いますね。で、本の中では直接、例えば瞑想という言葉は使ってませんけど、実は、外でお話しするときには、ディープルッキング鑑賞というのは、実は瞑想行為、瞑想にもね、いろんな種類、タイプ、アプローチがありますが、一番単純にその呼吸をする、そして自分の身体感覚、自分のその脳の感覚に少しこう、気を向ける、アウェアネスって言ってもいいのかな、こういう、すごいベーシックなメディテーションとは非常にこうディープルッキングって近いと思いますね。これはおそらくその身体性を再確認する、あるいは取り戻す、身体性の中には当然その感情、エモーションとかフィーリングも入ってくると思いますね。それをやることによって、見るという行為、感じるという行為に敏感になっていく、こういう意味ではすごいこう物質的なマテリアリスティックな、実践だと思ってるんですね。つまりなんかこうふわっとしたなんかこうスピリチュアル的なというよりも、実は脳、身体、神経系が、実際に影響を、影響があってですね、エネルギーとして、体、脳、感情、この経路の中で動いていく、こういう意味で、すごいこう物質的な実践であると思ってるんですね。まずディープルッキングするときに、作品を見るということですね。作品と言ってますけど、何でもいいと最終的には、究極的には思ってます。自然界の中にある石でもいいですし、木でもいいですし、お花一輪でもいいですし、もちろん、ディープルッキングはアートの本であるので、絵画作品一つ、小さなドローイング、イラスト、これは複製でも全くいいと思ってます。彫刻作品でもいいですし、公共に置かれているパブリックアートでもいいんですね。で、この作品が決まったらですね、大体ベーシックなそのプロトコール、 と私は本で書いてますけど、まあプロトコールっていうのは一つの方法論ですね。一つのこう、実践のステップ、1から4のプロトコールを本では、提案してます。でこのプロトコールのステップ1は、まずその作品と、まあ、自己紹介するって言ったら分かりやすいのかな、初めて出会うので、はじめまして、こんにちは、 Hello, nice to meet you みたいな感じで、作品と向き合う、というフェーズが、まあ、プロトコールのフェーズ1だと思ってますね。で各フェーズはだいたい5分できたら、まあ、すごくいいと思いますね。ビギナー的には3分でもいいんですけど、だいたい5分、かける4フェーズなので、トータルとしては20分のプラクティス。もうちょっとその慣れてきて高度になってくると各フェーズ10分とか、もっと長くやってもいいと思います。フェーズ1はこの自己紹介、自分が、少しこうね、人間と初めて会う時と非常に似てると私は思ってまして、いきなりこうハグとかする人ってあまりいないように、初めて作品の前に立った時もおそらくちょっと距離を取る、少し遠くからまず眺めて全体を、感じ取る。ここはどういう部屋なのか、この作品は、光はどういう感じ、どこから来てるんだろう、この空間は静かなのかわさわさしてるのか、作品は低い位置にあるのか高い位置にあるのか、この全体的なその空間建築の要素から、例えば観察していって、そして、じゃあこの作品の中描いてるものは何なのか、この形は何なのか、大きさは何なのか、そして少しずつ距離を縮めていく、こういうフェーズがこのフェーズ1だと思います。フェーズ2、プロトコールのフェーズ2は、一回その初めましてがあったので、近くに一回入ってですね、ここから少し深い観察をしてみようというフェーズだと思ってますね。 Looking carefully、丁寧に見始める、もうちょっとその責任を持つと言いましょうか、コミット度があるような観察に入る、つまりこれは作品のこう一部分でもいいですし、作品の全体の形色などを少しずつ観察していく、ここではまさにその少しディープなルッキングをし始めるっていうことだと思いますね。そしてフェーズ3はですね、いつもその一番難しいフェーズだと私は思うんですけど、一回その自己紹介して観察をし始めた後にですね、このフェーズ3では一回作品から離れるということをやってみましょう。離れるっていうことは、もっときつい言い方で言いますと、一回作品をここで否定する、リフューズする、見ることを、止める。どういうことなのか。場合によってはすごくこうシンプルに目を閉じて作品をもう見ない。っていうこともできますよね。目を閉じた中で もうちょっとその実験的にやりたい方は、想像の中で今見てた作品を消す、想像の中で、これはその瞑想ではビジュアライゼーション、っていう方法もありますけど、想像性の中でビジュアライゼーションの中で例えば見てた作品を、消していく、どんどん消えていくんだっていうのを、脳みその中で想像するっていうことも一つの否定のやり方だと思いますね。あるいは物質的に物理的に作品から遠く行ってみる、部屋の端っこまで行って背中を向けるとか、なるべくその作品をこう見ない 考えない、忘れる、消す、否定する、まあ、このようなフェーズがフェーズ3ですね。つまり、作ってきた距離感を、わざと、離す、離れていく、この縁を切るというフェーズですね。で、このちょっと難しいフェーズが終えたらですね、フェーズ4、プロトコールの4はですね、もう一回親密性を取り戻す、もう一回、作品の近くに来てですね、ある意味ではちょっとこうフレッシュな目で一回否定したので、もう一回その場合によってはごめんねっていう気持ちもあるかもしれない、もうちょっとその一回否定した作品に向き合うので、謙虚な態度、気持ちを持ってもう一回作品に、接近していく、そしてそこでルッキンを、もう再びやるというのが、まあ、フェーズ4なんですね。まあ、これによって、この 1,2,3,4 のフェーズの中で、いろんな距離感、遠くから見る、もうちょっとこう接近していく、近くから見る、親密性、そして否定する、距離を取る、再び親密性を取り戻す、まあ、様々なそのフィジカルな身体的に作品と、距離を縮んだり伸ばしたりする体験に なるとも思いますし、当然これはその、見てるメンタルの中での距離感覚、伸び縮みが起きるとも思うんですね。目は当然そのディープルッキングなので、まあ、大体、目は開いていて、大きくその観察という行為が、まあ、あるんですけど、フェーズ3では場合によってはその目という、ものを閉じる、その情報光源を取り入れる私たちの身体の目というものを否定するっていうことも、まあ、やる人もいるので、まあ、その身体そのものも、フェーズをこうシフトするというものも、まあ、このプロトコールの中にわざと入れてるんですよね。まあ、主体性の感覚が変わる、まあ、身体の感覚も変わる、時間や距離感覚、つまり空間ですね、 time and spatial、 spatial、フィーリング、感覚ももしかしたらここで少しこう、異なる感覚が体験できるということですね。で、まあ、冒頭にも言ったように、まずはやっぱりその私たちの身体、ボディを取り戻して作品やものを、見る、観察する、鑑賞するという、すごくこうある意味ではシンプルかつ複雑な体験だと思ったりしてるんですね。で、これはあの、おそらくセットとして本の中でも語ってますけど、このようなディープルッキング体験をすることによって、まあ、何が、見えてくるのか、何を例えば感じてくるのか、まあ、一つはおそらくこれは私が言ってることではなくて、まあ、200年前にジョン・キーツという詩人がいますね。で、キーツはネガティブ・ケイパビリティという非常にその今の時代にも有効な概念を、まあ、詩を読む上で、まあ、提示したんですけど、日本語では消極的能力と呼ばれるんですけど、このネガティブケイパビリティの力、キャパシティがディープルッキングのこのプロトコールをすることによって、まあ、体験できる、そしてその訓練させられる、まあ、キーツのネガティブケイパビリティは何なのかということなんですけど、まあ、すごく簡単に言いますと、作品や、詩 詩を読むとき、あるいはなんか映画を見るとき、何でもいいんですけど、その芸術体験をするときに、おそらく 100% の体験がすごくこう良かった、体験をすることによってすごくこう気持ちが高まるとか、素晴らしいんだっていう体験ではないですよね。中にはすごくこう見にくいものがあったり、何かこう身体的に嫌な、気持ちが湧いてきたり、あるいは、まあ、これはよく現代アートの中であると思いますけど、目の前に何があるかさっぱり理解できない、その言葉がこう探せない、答えがないと言ってもいいと思うんですけど、その論理から大きく外れるような感覚が、まあ、アートを見るときにある。すなわち気持ち悪かったりとか、イライラするとか、モヤモヤするとか、まあ、こういう気持ちですね。でキーツのネガティブケイパビリティというのは、このようなイライラする気持ち、嫌な気持ちを、その場で否定する、その場でこう、無視するのではなくて、そういう気持ちは非常に実は大事な、美体験、美的体験の一部として考えるので、そういう気持ちを、受け入れるキャパシティ、私たちの能力がネガティブケイパビリティ、ネガティブの気持ちに対する、受け入れられるキャパシティ、能力なんですね。消極的能力っていう日本語になると思うんですね。でディープルッキングをすることによって、まさにこの嫌な気持ち、イライラする、モヤモヤする気持ちに対して、まあ、耐えると言いましょうか、そういうキャパシティ、ポテンシャルが少し、広がる、拡張するとも思うんですね。特にこれはディープルッキング的な観察を少しこう続けていくことによって、まあ、慣れていく、私たちのこう脳みそや身体が、慣れていくと思うので、まあ、実は非常にこう私たちが今住んでいる超複雑な世界、文化、社会のにおいて、まあ、なかなか大事な一つのこう能力、キャパシティ、あるいはスキルではないかなとも思うんですね。無数の要素が、まあ、同時に、まあ、認識して、さらにその無数の情報とか要素が同時に来るので、それからこう逃げずに、単純に、答えを求めずに、その複雑さそのものを、まあ、総合的に感じ取る、総合的に見る、ことですね。で、そういう能力があることによって、まあ、予想外の、まあ、考え方とかひらめきとか想像が出てくる可能性が、まあ、高まるのかなとも思いますね。まあ、これはおそらくアーティストたちは、まあ、昔から経験して実践してきたことだと思いますね。多くのそのクリエイティブな仕事、まあ、建築であったりとか、まあ、学者であったりとか、詩人であったりとか、映画監督もそうだと思うんですけど、こういうこう何かを、作り上げる、想像するという行為の裏には、おそらくこのような、複数の要素を同時に、自分のこうマインドと身体の中で持つ力、そのホールドするキャパシティですね、まあ、これが非常にこう大事だと思うんですよね。ここでこうすごくこう単純にそういう複雑さを諦めて、白か黒、一か二、単純シンプリスティックな答えに、その落ちていくっていう行為は、おそらく良い芸術には、結びつかない のではないかと、まあ、ちょっとね、あの私も、首を突っ込んで言いますけど、おそらく、非常にその良いアート作品、良いその芸術作品の裏には複数の要素、矛盾、コントラディクション、アンビギュイティ、曖昧さ、こっちなのかこっちなのかこっちなのか、まあ、あの同時に複数性を持つ、ホールドするキャパシティがその作品にはあるのかなと思いますね。すなわちその作品を制作した制作者、そしてその作品を鑑賞する私たち鑑賞者もそれに近いような能力、キャパシティを持つと、作品の、深さ、意味、良さを、まあ、より感じ取れるのではないかとも思います。まあ、こういう意味でディープルッキングのプロトコール、まあ、一番ベーシックなパターンを今日皆さんと紹介しましたが、ぜひぜひ、家にある、作品、パソコン上の中の複製でもいいです、美術館とかギャラリーに行った時、何か一作品を選んで短くやってみる、まあ、今日はちょっとねそれと、冒頭に少しお話ししたそのさまざまな瞑想、メディテーション、特に呼吸法と、まあ、身体感覚とはあんまりこう深く言及しませんでしたけど、まあ、実は、呼吸をするっていうパターンとかとも連動してくると思うので、まあ、これはまた別の機会でお話しできたらと思います。